オンザウェイジャーナル、梶原茂です。まあ本当に理不尽な車の事故、火災、進まない大震災の復興、まあ本当に暗くなるような出来事が多すぎてどうなっちゃうんだろうという気分にさせられますが、そんな中一冊の本が静かなブームを呼んでおります。諦めない生き方。ここにはもうこれでもかこれでもかというポジティブな生き方が綴ってあります。ほんの少しだけでもいい、動けばそこに何かが、きっと何かが変わる、これを訴えているのはテンツクマンさんなんです。さあテンツクマンさんとは。テンツクマンさん、
はい、
ああこんな感じだったんだ
どんな感じでした
か。噂はね聞いてたんですよ、はい、やったらそのポジティブ、前向き、エネルギッシュ、こんな時代なのに、
いやいやもうガラスの心ですよ僕。
まあまあまあまあ、まあ、で見た感じは、はい、まああのよく言えば矢沢永ちゃんの若い頃、
あそれは頭の部分だけですか、
ね、言われるでしょう
言われますね、
ね、
はい、
僕ねあの本は読んでたし、
ありがとうございます。
本当いろんなところで話は聞いてたんで、まっきりってもっとずんぐりむっくりしたあの
ゴツゴツして
そうそうそうそ う, そ う, そうだってほらあのねえマラソンを1ヶ月間にフルマラソン走り切るだの、自転車で全国回るだの、うん、はい、もう戦地には出かけるだのね、アフガンダ、イランイラクか、
そうですね、イランの大震災の時に
だとかね、はい、もうカンボジアだとかもうしょっちゅうわわわわやってるでしょまともにそのホテルに泊まって食事を取るってタイプじゃなさそうだし、
いやいやいや、
食べられる時に食べてる人だから、うん、
はい、
多分僕はもっとねぽっちゃりしてるなと思ったら、
あそうですか、
シェイプアップしたナイスガイですね
ありがとうございます、持って言ってください
だあのいやあの意外と書いてるものとか、
はいはい、
表現してるものと、うん、見た目のおしゃれ感のギャップを言われることあるでしょ
う。あ、そうですか。今日ちょっとあのちょっといい格好してきましたけど。
俺だからスタッフの別の人にどうもどうもって言っちゃってこの人スタッフだなと思ったから失礼しました。
ありがとうございます。
そう、テンツクマンさん。
はい。
テンツクマンってのはまた変わった名前ですもんね。
そうですね。軽はずみにつけてしまいました。
はい、まあ本名はもちろん。ノリヤスヒロミツさん、
これまた変な名前なんですけど、
これが読めなくてね、はい、鉄道の軌道の木ですかね、
はい、そうですね、
それから保つっていうね、はい、人弁の、
はい、
あとは博士に光と、
はい、
お読めないね、俺義母かと思った
んですよ。いや読まれたことないですね、
義母愛子かと思った、
ね、懐かしいです
ね懐かしいですね、それがどうしてまたテンツクマンですか。
まあ、僕吉本でお笑いやってたので、
いやびっくりしました、それも、ね、山崎芳生さんとコンビを組んでたんですって。
そうなんですよ。でダウンタウンさんとかねお世話になってて、
ダウンタウンにね、
はい、その後僕は映画作りたくなったので映画の世界に入ってですね、はい、
これが不思議だよね、山崎芳生さんと2人でチームを組んで、うん、まあ、コンビを組んでっていうのが、うん、芸人さんでね、
うん、
でダウンタウンさんたちと、まあ、島田紳助さんたちと話のできるような立場で、まあ、当時若い、ね、これからって時ですよね、
うん、そうですね。
でなんでいきなり映画なんですか。
いやちょっとね映画の現場にねかっこよすぎる人がいっぱいいましてですね、
まあ、確かにそれいると思いますよ、映画ってかっこいい男たちのね、
はい、命かけてやってゆく不器用な人たちがいっぱいいて、それに痺れましたね。
そんなもん吉本でこう芸人修行やってね、これからって時によくそういう現場に出くわしましたね。
そうですね、やっぱこう僕映画が好きだったので、
もともと、
はい、うん、でも映画に出たい出たいっても言いまくってたんですよ。
じゃあお笑い芸人になる前に、はい、そもそも映画スターになりたいっていう方が強かった。い
やそれもなかったんですけど、もともと全く夢ないやつだったんですよ。で僕人生僕はすごく勉強できないやつだったの で、
ほうほう、
で高校 も、 もう滋賀県で、もうアホの三本の指に入るような高校で、
そんなこと言ったらもうあのその卒業生の皆さんが
ね、はい、ね多分みんな納得みたいな感じなんですけど、
まあまあまあね、
そうなんです。でもね、はい、 それがその三者面であるじゃないですか、高校の3年の
時。まあ親と自分と担任と、はい、
その時にお前どうすんねんって言われて
先生が、はい、どうすんねんってのは無責任な言い方だね。
で僕全くなかったんですよ。で実は担任の先生が大嫌いで、
あ、そう、
もうとにかくこの教室から出たいと思って、うん、自分の中で何か言わないとこの教室から出れない、なんかないかなと思ったら、なんか知らんけど親戚のおばちゃんにね、小さい時に言われた、あんた大きいなったら吉本行ったらええねんええねんっていうのは流れてきたんですよ。
あ、エコーになって、
はい、ほんでそれ捕まえてしまって、
ほ
っ、で担任に俺吉本行くからって言って嘘ついて教室出たんですよ。
あ、先生はそれね、そうか、この子は勉強はあんまりできないけれども、うん、あ、そっち方面いいかもしんないなって先生もちょっと安心したんだね。
いやでも安心はしてないと思いますねもう多分めんどくさかったんだと思うんですけど、
あ、まあ、OK と、一応これで行き先ありと、まあ、OK と、
はい、で次の日の朝のホームルームで、うん、範康が吉本行くことが決まったって発表しやがったんですよ。
おうおうおう、
誰が決まってんと思ったら、みんなが嬉しそうにほんまかほんまかいって、あまりにもみんなが嬉しそうに言うから、うんって言ってしまって僕吉本入ったんですよ。
ああ、そうか、周りの期待というか、いいな吉本行くんだって、
そうなん
だ、ダウンタウンとか会えるんだとか、
そうなんです
よ、柴田信介と一緒にできるんだとか、
そうなんですよ、
勝手に決めたのみんな、
勝手にみんなが言うから、なんか調子なんかそうなんかなみたいな勘違いから始まって、
で行っちゃった。
で吉本で7年間結局お笑いさせていただいて、
ああ、でもあそこ、はい、なん、あの学校があるでしょ、
NSC ですね、
NSC ね、はい、あそこだってもう大阪じゃもうなんつったって阪神タイガースか宝塚か吉本か、
はい、
この3つですよ ね、
そうですね、
ね、ここに入ればヒーローですよ、でもその学校ってすっげえ倍率も大変だし、
うん、
中での競争むちゃくちゃでしょ、
う
ん、
そうです ね、
ね、うん、その辺の高校生が入って太刀打ちできるような場所じゃないでしょ
う、うん、そうですね、やっぱり山崎とね出会えたことがでかかったですね、う
ん、山崎芳生さんは同級生ってことですか、
はいはい、そうですね、はい、
たまたまクラスでいたん、
クラス、まあ、あの一クラスしかなかったので、あの時は
何人ぐらい、
40から50ぐらいじゃないですかね、
おー、はい、でいっぱい、もしかしたら可能性としては他の連中もいたじゃないですか、
はい、
それがまたどうして山崎芳生さんだったんですかね、
でも全くあいつ発想が違うかったんで、
うん、
あんまりにも違いすぎるから、こうちょっと組んだ面白いかなっていう感じで組みましたね。
あ、これは天竺さんが誘った感じ、
うん、だからね、一緒にねアルバイトしてたら、うん、で初めは違うコンビ同士だったんですけど、
あ、そうなの、はい、あの学校時代にもすでにコンビは組むわけ、
そうですそうです、
うんうんうん、
はい、でいつの間にかじゃあ一緒に組もうかみたいな感じになって、お互いコンビ解散してコンビ組んだんですよね。
へえ、そら何、例えばボケとかツッコミで言うとどういう立場だったんですか。
バラバラだったんですよ、
うんうん、
このネタによって時にはボケ時にはツッコミみたいな、
へ
え、はい、ほんまそんなんでしたね。
でこれ、まあ、学校時代は学校、うん、あの吉本の学校だって学校だけど終わる人がほとんどでしょ、うん、みんなその先進むっていうのは
ほとんどいないですね。
またこれハードルものすごい高いでしょ。
いやー、5組いないんじゃないですか。
でしょうね、
はい、飯食えるのはもうほんま1組か2組でしょうね。
そうでしょう、はい、その40人50人のクラスがあったとおっしゃいますけれども、まあ、芳生さん今第一線で活躍されてますが、うん、はい、他に誰か今いますか。
いないですね。
やっぱり、
はい、いないですね。
そういうことですよね。
はい、
厳しい世界ですから。
そうですね、
本当にえりすぐりが今出てるんですよね、テレビにね。
そうですね、
優秀な人たちが、
うん、
あ、そうか、その中でたまたま芳生さんと巡り合い、
うんうん、
でその学校出てからも仕事があったんでしょ。
僕らね、そうですね、まあ、僕ら吉本で初売れてないのに東京進出っていうのをさせてもらったんですよ。
と、あ、そうか、はい、そもそも大阪の吉本ですね、はい、
そうなんですよ。で、
え、東京来たの。
僕ら売れてないのに東京行かせてくれって言ったら、お前売れてないやんって言われて、いやでも東京行かせてくださいって、売れてないやんって、もう行かせてください言うて、ほんで渋々行かせてくれたら、ほんなら前説の仕事が山ほどあったんですよ。新助さんとかダンスさん、もう吉本の先輩はいるけど吉本の芸人が東京ゼロだったんで、はい、それ僕ら全部前説させてもらったんです。
売れてる人しか東京に来てないから、
そうなんです、
そういう前説役がいなかったの、はい、前説ってのはテレビの番組の、
そうです、
収録の、
そうです、
うわ、じゃあ結構そうそうたる番組出てるってことね。
そうです、その前説、テレビには出てないけど前説みたいな、
前説ではね、
はい、そうですね。
どんな番組、例えば
もうすごい新助さんとね、山下 城慎吾さんがやってた番組とか。
うわー、覚えてる覚えてる。
あと、ガキの使いあらへんでの第2回目から。
ガキ使い、俺も出してもらったけど、そう、
はい、第2回目から。
すっごいね。ま、あのね、前説はね、大変な仕事ですよね。
あれ、滑ったらね、番組重苦しい空気でね、影響しますしね。
会場の人盛り上げるだけ盛り上げて、はい、温めるだけ温まったところで、じゃあ、いやいや、だんだんどうぞ、
どうぞで、
そっからですもんね、はい、ビデオがはじめ、ね、動き始めるのは。
もう僕ら、初めての前説、ガキの使いあらへんで、ダダ滑り。まあ、その時、ダウンタウンさんも滑りましたもんね。僕らのせいで。
ほんと、ね、はい、客は全くついてこない。
全然受けなかったんですよね。びっくりしましたね。こんなに滑るもんかと思ってね。
そう、はい。東京の千代田会館とか、ああいうところでやってんだな、
いろんなところでね。
そりゃダウンタウンさんもどこでね出てっていいものやらと、おいどうなせんのみたいな感じなんでしょうね。
最悪の空気ですよ。
でもどっかで出てかなきゃいけないし、あの二人もね。
そうですよ。
会場めちゃくちゃにされて、
めちゃくちゃにされました。
もうみんなもう帰ろうかなみたいな感じになってるところに二人が出る、はい、それとか謝るんですか、すいませんでした、
もう別に日本撮りだったんです、その日。
わお。
で一本目でダラ滑って、これ二本目で滑ったらもう終わりやなと思って、はいはい、もうめっちゃ開き直って、
うん、
もう思いっきり開き直っても好き勝手しゃー言うて、やったら二本目ドーン受けたんですよね。
すごい。
それでね、なんとかなったので、やっぱり勢いですね。
それが今の生き方にどうもね、天竺さん的な諦めないっていうね、そういうところにつながってる、非常に楽天的なポジティブな、普通は一度目でめげて、そのことぐずぐず反省して、あそこがいけない、ここがいけない、ひょっとしたら俺は向いてないんじゃないか、いろいろ分析始めて、で2回目がやってきます。そうすると思った通り、イメージ通り、また受けない、さらにひどい。でもうさすがの我慢強いね、もう浜ちゃんも、うん、まっちゃんも、お前ら帰ったらいいやないか、
うん、
って話になったか分かんないね。
絶対言いますよ、だって迷惑ですもんね。
そうだよね。
で反省3分ですね、やっぱりね、人生はね
大事だね。
この前ね、ある人がね、うん、反省してたら反省が終わるっていうふうなことをおっしゃってたんですよね。
いい話だな。
だからもう反省も3分で、うん、その後もじゃあどうすんねんっていうところに時間をかけろっていう。
えら
い。あの時まさにそうでしたね。多分3分ぐらいで終わりましたね、反省。
それが、はい、誰に習うわけでもなく、うん、当時ね、二十、うん、歳そこそこの若者が、うん、できたっつうのすごいね。
崖っぷちの徳田さん。
へえ。その前説人生、
はい、
東京へ来て、
はい、
しかも東京なんか来て、あんま来たことないんでしょ。
来たことないですよ、もう。ないです、ないです。
ねえ、関西文化圏からいきなり東京行かしてくださいっていうのもずずしいっちゃずずしいんだけど、
ずずしいですけどね。
来て、は
い、
周りはそうそうたる、はい、向こうで実績を、ね、積み上げまくった、
うん、
新助さんたちがわーわー来て、
そうですよ、
一グループだけわけのわかんないのにいて、
そうですよ。
でまあでも毎節やって、
はい、
結局どのくらいやったんですか。
結局7年間僕は吉本にいましたので。
すごいね。
6年ぐらい毎節とか、あとまあ番組出させていただいてっていう感じで。
そうですか。それで普通に考えればね、
はい、
よし次はその上のクラスに行って、
はいはいはい、
まあこうたまりのね、うん、一角に行って、うん、それがだんだん徐々に真ん中に来て、
うん、
最終的にはまあピンの司会もありだな、
はい、
そういう人生を ね、
最高ですね。
みんな考えますよね、
はい、
吉本の人たち、はい、だって芸人さんは、はいはい、それが天竺さんは、
うん、坂本龍馬が悪いですね。
坂本
龍馬が行く呼んでしまったことが僕の人生を大きく変えましたね。
芸人時代に、
はい、新助さんから紹介された龍馬が行く呼んだ時に、うん、熱くなってしまいましてですね、
うん、ほうほうほう。
でなんかもう命かけて何かするっていうのにすごい痺れて、
うん、
でさらにその後マルコム X っていう映画を見て、はいはいはい、またこの人もまた命かけてやってっていくという映画を見て、これや俺命かけてやりたいやみたいなのにもう魂しびれてもったんですよ。その時にあの舞台でそのマルコム X をお笑い入れながらマルコム X やったんですよね。
ええー、と、はい、理解されないでしょアメリカのそのね、
はいはい、
要するに差別を解消し ね、
ね、
そういうまあ運動家ですよね、
はい、これがですね、まあ伝わったんですよ。 お客さんに。
マルコム X を知らないお客さんに伝わった。
はい。はい、うんうん、なら、その握手の仕方が、今までお笑いやったら今日楽しかったですっていう握手と、その舞台終わった後の手をギュッと握られる、本当よかったですっていうギューがすごい僕は、ああ、俺これがやりたいやなと思ったんですよね。ほんなら、吉本の偉いさんから、お、乗りやす言うて、はい、どうでしたかって言ったら、お前ああいうのせんでええからって言って、お前お笑いやから、お前お笑いやからお笑いをもっと、追求していけって言われた時に、はいはい、うん、自分の中で、あ、俺はこれをやりたいんだと思った時に、うん、お笑いの乗りやすっていうお笑いっていう看板が自分についた瞬間に、やってはいけないことができるってなった時に、いや、僕はお笑いの乗りやすとして生まれてきたんではないので、うん、やっぱお笑いっていうのを取り外して本来の自分にならなあかんなと思って、お笑いをやめようと思ったんですよね。
はい、まあ、吉本の偉いさんも間違ったことは言ってないんだよね。
そうですそうです。
吉本としては、うん、君ちょっと力の入れ度が違うよと、うん、受けどころも、ね、吉本として出世するには、うん、そこんところはそこんとこ、うん、じゃなくてこっちをもっとだねってのは正しいと思うけど、う
ん、も
う
ほんま僕もあの吉本の偉いさんやったら一緒のこと言うと思います。
そうですよね、はい、ただ、うん、あの天竺さんは違ったんだよね。
坂本龍馬が悪いんです。これまあ、しびれてしまった、あんな生き方っていうふうに思ってしまったんですね。
そうですか、
はい、龍馬さんに。
そうなると結局山崎芳生さんとタッグは、まあ、チームね、そのコンビを組んでたわけですけど、はい、芳生さんとそのことでいさかいになったりとか、はい、お前何考えとんねやと、うん、それは芳生さんとしては芸人のね、うん、頂点を極めようと頑張ってらっしゃるわけですから、はい、あ、もうおかしいぞと、うん、なかったですか。
だから東京行こうって言ったの僕だったんですからね。
東京まで誘っといてね、ビッグになろうぜってことでしょ。
そうですね、そうですね。
そう言っといた本人が、俺ちょっとお笑いやめたいんだ、
はい、
それ何言ってんだ。
まあ、ちょっと言いましたけど、でもお前がほんまやりたいんやったら、う
ん、
やったらええんちゃうかって言って、まあ、言ってくれましたけどね。
あ、優しいね、
はい、
うん、山田さんにはそういう大人なところがあるからね。今でも ね、
2年後に会った時、酒飲んだ時に、うん、俺はお前に騙されたって言ってましたけどね。
そうですか、はい、じゃあ円満に2人は別れました。
そうですね、そうですね、はい、で吉本の会社も、ほんまにやりたいことがあって、ほんまにやりたいんやったら、うん、もうそれを貫けって言って
円満退社、
円満で、であのなんか吉本を使ってやりたかったらいつでも連絡してくれって言って、うん、あ、吉本ってこういう会社なんやって思って ね、今までのイメージはね、その吉本辞めるって消されんのかなみたいなイメージあったけど、全然そんなことなかったですね。
いやいや、あの今ね、あの天竺が言ったようにね、うん、芸能界厳しいとこだから、うん、うちの路線に、まあ、歯向かうというかね、うん、そういうやつはもううち関係ねえんだって言われたっておかしくないよね。
おかしくないですね。でも吉本辞めて一番初めの仕事をさんまさんの番組のレポーターみたいな、お前金ないやろってこれ言ってこいって言って
優しい、
ね、仕事くれましたね。
あ、そうよかったですね、うん、まあ、そういう運にも恵まれ、
はい、
人にも恵まれ、
はい、
で結局坂本龍馬に影響を受け、
受け、
まあ、マルコム X も含むそういう偉大な人々に近づきたい。
そうですね。
で映画も出てくるわけだ、そこにね。
それで映画を作ろうと思って、うんうん、でこう本当にこうこの映画を見た人らが実際に、うん、俺らもなんか動き出すでって言って動き出して、うん、それによって世の中がハッピーに動き出すような映画を作りたいって言って、ドキュメンタリー映画を作ろうと思って、うん、そのタイトルがもう天国は作るものっていうタイトルにしたんですよ。
天国は作るもの、
はい、うんうん、死んでから行くんではなくて、
はは、
今もし天国じゃない部分があったら、うん、ちょみんなで動いたら、もう街汚いなぁ言うたら、みんな拾って綺麗になったら、もうそれ天国やん言うて、誰かなんか寂しそうにしてる人がいたら、誰かが声かけに行って、ちょ、一緒に遊ぼうぜって言った瞬間に、その人の、その一人ぼっちみたいなところが、孤独感の中に優しさが入っていったら、もうその人の中には、もう二人でいることが天国ってなったりするから、さて今やれることをみんなでやろうやって映画を作ろうって言って、ドキュメンタリー映画にしたんですよね。
だからね、
はい、
そこの話の途中まではよく理解できるんですよ、はい、熱い思いとかね、天竺さんがこうやろうとしてること、自分こう向かいたいんだ。でもそれは大人からすると普通の常識的なね、はい、資金はどうするんだよ、
はい、
人繰りはどうするんだいと、はい、ね、
はい、
だいたいそもそもそういう知識が君にはあるのかいとかね、はい、いろんなことを自分をって言われたでしょ、みんな
言われましたよ、
今私が言ったこと全部ね
言われましたよ、もういつもみんなが言うのが、絶対無理、うん、難しい、うん、人生をなめるな、
そうそうそうそう、
甘い、そして笑いながら頑張ればって言ってくれましたね。
それですよ、はい、だ今私もあえて同じようなね、はい、そのパターンとして返しましたけども、はい、おそらく言われたんだろうなと、
言われました、
でまあアホちゃうかと、うん、もう言ってくれる人と、うん、腹の中で思いながら、うん、頑張れば、
はい、
って言って言う人と、ね、いろいろいたと思うんですが、はい、だからやっぱりあるところで言うとやっぱりアホだったんですね、
アホだったんです、そのなんか常識を、うん、なんか知らんけど常識疑う自分がいたんですよね、そ常識的にはこうやぞって言われても、うん、
常識的にはね
だからなんやねんって思ってしまう
常識で言うと、例えばそういうお笑いから映画に来た人であれば、はいはい、例えば、うん、まあ、松本さんみたいなね、はい、天才が、うん、あのエンターテインメントの世界で大成功して、うん、で別の表現の形として、
うん、
お金もあるし、はい、お金も集まるし、はい、で見てくれる人もいっぱいいるから、はい、映画作ろう、
はい、
分かるんだよ ね、
分かりますよね、
おいおい天つくだろう、はい、と、
まあ、ダウンタウンの弟子みたいなね、弟子が作った映画、誰が見んねんみたいな、
そこですよね、しかも金どうすんだよっていうことですよね、
でももうそんなんどうでもいいんですよ、もうだって作りたいねー、
そこだよ、そこそこ
そうなんです、
で人生ところがだ、はい、あの人は言うね、はい、人生は君が言うように甘いもんじゃないんだと、はい、ね、作りたいから作れれば、はい、誰もみんな作ってるよと、
はい、
こう言われました ね、
言われますね、
でも作っちゃったんですよね、
そうですね、7年半かかりましたけどね、やっぱ資金集めるのに7年かかりましたけどね、6000万を、
6000万を7年で集めるってのは大変ですよ、はいはい、今ね、年収200万300万、うん、これは多くのね、うん、あのサラリーマンたちがもう汗水垂らして手にするものですよ、うん、それの倍以上のことを平気で年間稼ぐのはどうしたんですか、
これはね、やっぱり問いかけですね、
は
あ、あの問いかけっていうのを今すごい大事さを伝えてるんですけど、僕らは問いかけるとこの脳が答えようとするんですって、なのであの時僕はその何を問いかけたかというと、とにかく何でもええから大爆発が起こるアイデア来いってアホの一つ思いみたいにずっと言ってたんですよ、とにかく何でもええからアイデア振ってこい、大爆発が起こるアイデア振ってこい言うて、って言ってたらいろんなアイデアが降ってきて、
あ、そのアイデアを教えてくださいじゃなくて自分の中で出てこい、
はい、何でもええから言うたらいろんなアイデアができて、時には失敗もして、時にはまあうまいこと成功したのはある時言葉がプスコーンって降ってきて、
なんて言葉が、
その言葉を変えたのは、心配すんな、どうせ死ぬんだっていう言葉が降ってきたんですよ。
ほ
んなら、あ、なんかね、こう問いかけら、さらに問いかけられたような気がして、うん、どうせ生きてたら必ず死ぬんやから、うん、笑いながら生きて死にたいのか、うん、それとも心配しながら生きて死にたいのか、どっちやねんって自分に問いかけられたような気がして、はあ、もう笑った方がええわって、どうせ死ぬんやったら笑って生きたろうと思ったら、うん、ふって吹っ切れたんですよね、うん、なまた言葉が降ってきて、うん、その言葉をずっと書いてたら、うん、隣にいた友達がこれやって言って、何をって言ったら、この言葉をいつか本にして売って、うん、でその時800万借金できてたので、800万返してさらに6000万集めて映画作ろうってめちゃくちゃなこと言ったんですよ。
いやー、天つくまんさん、エネルギッシュですね。このサンクチュアリ出版から出ている諦めない生き方、さらに来週。